はい、西和です。私西和は 60% で生きるかつ時間リッチをモットーに、個人が楽しく稼いで自由に生きる事業やサポートをやっていっているソロプレナーエヴァンジェリストです。ということで、今日のタイトルはこちら、親戚から相続で困ってる相談が来たんだよなというテーマでいきます。あ、タイトルが、親戚から相続で家を相続したくないという困っている相談が来たんだよな。このあたりのテーマかな。ちょっと変えます。これを聞いてるあなたは、相続問題直面していますかね。直面してる、もしくはなんか聞いたりしますかね。で、ここへ来てというか、まあ私に近づいてね、不動産事業やっているからというのももちろん大きな要因ではありつつも、この相続で、まあ、困っているというか、相続でどうしようとかどうなるのみたいな相談を受ける機会が増えてきてるんですよ。増えてきてる。まあ、今回の親戚の話もそうなんですけど、例えば先日取得した不動産もそういった話絡みだったんですよね。で、さあ、どこにビジネスチャンスがあるのか。どこにビジネスチャンスがあるのか、どういう未来が見えるのかみたいな、ここからね、ちょっとそういったことも、まあ考えていきたいなっていう、ダラダラしたアウトプット回ですかね。ありがとうございます。ですね、本日が29日、6月29日の月曜日ですね、来ました。月曜日。現在、朝の5時46分、スタイフ音声配信、ライブ配信で、行きますと。ありがとうございます。でですね、まあ、なんか雑談いります?月曜日なんで、なんちゃらみたいな。今日は雨じゃないですね。ここ最近雨が続いてましたかね。今日は雨じゃなくて晴れるということで。まあ、だからなんだみたいな話ですかね。今日も30分ほどダラダラ話をしていきます。もう時間が決まっている。先に時間を決めるスタイル。でですね、まあ、本題といいますか、まあ、親戚の方から家と土地を、まあ、相続したくないと。それはもう、不動産、負の、負ける、負の、マイナスの不動産の不動産。これは不動産だから、相続を放棄したいみたいな、その場合どうなるのみたいな相談が来たというのが実際にあった出来事ですと。で、これをもう少し掘り下げたり、この背景だって今時代の背景も含めて、まあビジネスチャンスというか、そこをどう考えるか的なのも、合わせてだらだら話していこうかなと。で、まずそのビジネスチャンス的な側面で言えば、今、この、人というか、ボリュームゾーン、いわゆる段階世代ですね。段階世代の方が、まあ、日本の人口のボリュームゾーンですね。今一番ボリュームゾーンの、まあ、いわゆる段階世代と言われる方が、亡くなったり、亡くなりそうだったり、まあ、その亡くなるかもしれないみたいな準備を進めていたり、ここの業界というか、ここの何かしらビジネスが、まあ、盛り上がって、まあ、活発なんですよね。活発。まあ、例えば、それこそ、ボロ戸建て投資というか、古い家というのも、まあ、そういった相続関係とかで、出てきてますとか、他にも、遺品とか、まあ、家にあるものの買い取りですよね。買い取り。家にあるものの買い取り、大吉とか、まあ、そういった遺品整理とか、で、もう盛り上がっているというか、すごい利益を出したり、ビジネスチャンスを見つけたりしてるんですよね。大吉さんとか、じゃあ、その家の、ボロボロの家を売買で言えば、まあ、アルバリンクさんとか、そういったとこは、まあ、現在、まあ、ボロ儲けというか、ものすごい利益が出てるという 状態、状況ということなんですよね。他にも、まあ、以前、イガルと西和のフリートークというオープンチャットで書きました。あ、その、LINE のオープンチャット、無料オープンチャット、イガルと西和のフリートークの LINE オープンチャットやってます。よかったらどうぞ、概要欄に URL 貼っておきます。で、さらに言えば今日だね、今日、月曜日夜9時10時で、イガルと西和のフリートークやってます。YouTube で、ライブ配信で、1時間、毎週月曜日夜9時10時でやってます。今日の夜です。お待ちしてます。あ、それも概要欄に URL 貼っておきます。で、その LINE オープンチャットでも書いたんですけど、まあそういった遺品整理の他にも、まあつまり、団塊世代の方がまあ亡くなるとか、年齢的にそのあたりで、そのあたりのビジネスが盛り上がってるんですよね。盛り上がってるというか、まあ活発化している。例えば、離婚とか、熟年離婚とかも、聞いたりします。まあ、相談も受けたり、なぜ私に西和が相談なのかわかるんですけど、相談も受けたりあるんですよね。他にも、あとは、お墓じまい的な、墓じまい的な話もあったり、じゃあ墓じまいしたらどうすんだ、どうしていきますか、みたいなビジネスも、話も聞いたりとか、あとはその、墓じまい的なことで言うと、死ぬ準備。これ毎回名前忘れちゃう。何でしたっけ？まあ、死の準備。身の回りを整理したり、準備したりみたいな話とか、そういった相談とか、まあ、遺産関係、相続関係の相談とか、衣装どうするかとか、まあ、そういったのも、いろいろありますよね。あ、テックさん、おはようございます。おまんぴこということで、ありがとうございます。で、もう少し広く視野を広げると、例えば、YouTube とかでも、いわゆるなんですかね、シニア向けチャンネルみたいなのもそうかもですね。そのあたりが、視聴者ゾーンが増えて、まあ、いるという、まあ、これはここ最近の話じゃなくて、どうですか、2年前、3年前ぐらいから、そういったいわゆるシニア世代、まあ、60代とか70代世代向けの YouTube が、まあ、熱いみたいな、再生回数取れるみたいな、まあつまりそれぐらいの年齢、60代70代80代、まあ、50代とかも含めて人口のボリューム増なんで、そのあたりの私生活だったり、そのあたりの生活に関係するようなもののビジネスが盛り上がってきてるんですよね。あ、さっき熟年離婚という話もしましたけど、逆にそういった世代に向けてのなんか婚活ツアーみたいなのも人気ですね。バスシニアバス婚活ツアーみたいなのも人気ですよね。つまり、このあたりのビジネス、まあ、60代、70代、80代の世代というのは人口のボリュームゾーンで、さらに変化が起きている、起きるタイミングというのは、まあ、ビジネスみたいな側面から言ったら、じゃチャンスもありますよって話ですよね。まあ、その、人が亡くなるのをチャンスというのはどういうことやねんみたいな、まあそういった、まあ倫理観みたい的な話はありますけど、ごめんなさい、それは一旦置いておきます。一旦置いておきますというか、それで困っていると。どうしようかっていうのを、あ、じゃあ助けますよと、サポートしますよという話ですからね。よく言えば。で、こういった時代背景があるんですよね、時代背景が。じゃあそのどこがビジネスチャンスなのか、あと家を解体とかもそうですよね。あの看板とかもよく出てるじゃないですか、解体とか塗装とか家の屋根吹き替えとか、やっぱそのあたりが困っていたり何かしら変化が起きる状況、時代なわけなんですよね。で、まず前提としてこういうビジネスチャンスはこのあたりはありそうだなと、時代の変化というのはありますと。で、まあまたちょっと前提もの余談なんですけど、他にももちろんいくつもビジネスチャンスじゃなくても、普通に、なんですか、例えば ラーメン屋さんと、ラーメン屋さんをやりますと、じゃあカフェをやりますとか、別にうまくいけばそれはいいわけじゃない、ビジネスチャンスなわけじゃないですか。ということはありつつも、そういったトレンドがある状態、状況というのはそこに参入しやすいですよね。参入しやすい。まあ、素人というか、そういったそこのプロ、専門じゃなくても参入すればチャンスだったり可能性というのはある可能性がありますよね。 まあそういった意味で新規参入でもビジネスチャンスの可能性は広がる領域ということですと。でだと、まあそういった背景はありますと。で、実際にですね、そのじゃあ私にしかずは昨日親戚の方からその家の相続、まあ家土地の、まあ、相続というか相続放棄をしたいという相談があったんですよね。で、まあ詳細もまあ話す、まあ結論としては私にしかずの意見としては相続放棄でいいですよと、まあいいんじゃないですかっていうようなお話をしたんですよね。で、詳細を話しますと、その方は私にしかずの いとこにあたりますと。で、年齢としては同じぐらいの年齢です。ほぼ同じぐらいの年齢かな。一つ上かな、二つ上かな。まあ、40代中盤ぐらいですよ。で、その方のお父さんですね。お父さんが、まあ、亡くなりそう。まあ、そういう状態ということなんですよね。まあ、まだ、なんとも言えないけども、まあ、体調的には思わしくなく、おそらく、まあ、まあ、聞き得まではいかないにしろ、まあ、それぐらいの状況だと。で、そのいとこのお父さんというか、親というのが離婚しているんですよね。離婚。ですので、そのお父さんが、まあ、いとこのお父さんが亡くなった場合、その相続というのがそのいとこの来ますと、まあ子供に来るわけじゃないですか。まあまずは。で、そのいとこの相談としては、その相続をしたくないという相談だったんですね。したくないと。で、したくない場合どうすればいいのか、どうなるかっていう相談なんですよね。まあ、なぜしたくないのかというと、もうそのお父様の、まあ状態としては家がもうゴミ屋敷だと。ゴミ屋敷、一応家はあるけどおそらく価値もないと、まあ偏僻な場所にあると。でボロボロだし、もうゴミ屋敷だと。でさらに、なんか車関係の ビジネスをやっているはいるけど、例えば1台の借りている駐車場のスペースに3台ぐらい止めてあって、しかもボロボロだったり動かなかったりすると。まあそれは例えばだけど。でさらにそういった車の固定資産税の請求も来たりしていると。つまり、で、まあ、現金は、まあ、もしかしたら、あるかもしれないけど、まあ、あっても100万円ぐらいだと。いうような話。つまり、相続したら、もう完全に、まあ、お金的に、金銭的にマイナスだと。金銭的に、まあ、お金だけじゃないですよね。大変さも ありますけど。お金だけで言ってもマイナスですと。苦労も、加味したらプライスレスですと。ですので、まあ、基本的には相続したくないと。ただ相続、それをしたくない場合、どうすればいい、どうなるんだっていう、そういったボロボロの家、ゴミ屋敷はどうするんだ、そのままでいいのかみたいな相談ですよね。で、もう少し背景を説明するなら、そのいとこは、兄弟が3人いますと。で、兄弟3人とも相続したくないと。いう状態ですと。で、その場合、そのお父様の子供が相続を放棄した場合、お父様の兄弟に行くんですよね。で、兄弟はいるんだけど、その兄弟も相続をしたくないというか、まあ、放棄すると聞いていると。まあ、という状態なん、という相談を受けたんですよ。で、まあ、ちょっと余談ですけど、まあ、こういう場合、AI に聞いた方が、まあ、早いし、確実ですよと。まあいう話は伝えましたし、そういった手段を取らないんだっていうの、まあちょっと、驚きというか、通るのもいいんじゃないのかな、選択肢なかったのかなっていうのは、まあ一つありました。ちなみにその方、教師なんですよ。現役の教員をやられています。まあまあいいんですけど。で、まあそういった相談を受けたんですよ。で、私にシーカーズとしては、そういう場合、まあ、相続放棄すればいいですよと。で、ちょうど別の不動産物件だったり、まあ今、 持ち分のその相続したのを辿っているのもみたいのもあって、相続、私にしかつ、相続関係の知識がめちゃくちゃ増えてるんですよ。つまり、相続を放棄したらどうなるんだとか、その相続を放棄した不動産はどういう状態なのか、どうしなきゃいけないのか、どこまで責任が発生するのかみたいなのを、詳しいんですよ。詳しい。まあもちろん知識として間違ってるということもあるかもしれないですけど、まあ基本的に相続放棄するには、じゃあ家庭裁判所に相続放棄言ってと。じゃあ相続放棄したら次は、ご兄弟に行きます。ご兄弟が相続放棄したら、じゃあ、関財人に権利が移りますと。関財人に権利は移るんですけど、そうした相続の確定していない間は、もしかしたらその相続人である子供、まあいとこのあなたは、相続人が移るまでの間、そういった相続物の保存義務、そういった保存義務というのが発生しうるよと。で、さらに言えば、その間に、じゃあその駐車場で迷惑かけているなら、じゃあ迷惑かけてる人からなんとかしてくださいっていうようなこともあったり、そういった可能性もありますよみたいな、まあ、そういった細かい話もあったんですけど、まあ、結論としては、いや、相続放棄すると。それが一番じゃないかっていうような話をしたんですよね。で、あとは、もう、知ったこっちゃないと。知ったこっちゃないっていうのはあれなんですけど、まあ、関財人だったり、国に任せるというのが一番いいんじゃないかっていう。まあ、社会的にどうなんだっていう、倫理的にどうなんかっていう問題は置いておいて、まあ、これでも現実そうなんですよね。そうなの。まあ、まあいいんですけど。で、まず、ここで一つ、気づいたこととして、あ、やっぱりこの相続だったり、いわゆる不動産、家を相続したくない、どうしようと、まあまだお父さんも生きてらっしゃるんですよ。生きてらっしゃるうちにそういった、したくないなというのが、まあ息子だったり娘だったり、まあ親もそうなんですけど、息子だったり娘だったりもそういった気持ちを持っているということなんですよね。例えば別件なんですけど、最近私にしかずが購入した不動産、まあ、先日決済をしましたと。その不動産も まさにそういう状況だった。実際その家と土地を所有して、まあ所有権はお父様だったんですけど、お父様も年齢はわかんないですよ。おそらくそれぐらい年齢ですよ。80とか90とか。で、息子さんが、これはちょっと何とかしてくれと。で、その所有者は別のところに住んでるんですよ。別のところに住んでるんですけど、古くてずっと使っていない、まあ、空き家の家と土地を所有していて、これはちょっと何とかしてくれと、もうそろそろ何とかしてくれというのがあって、まあ、処分というので動いたということなんですよ。つまり、そう考えたら、やっぱりその、まあ、亡くなる、団塊世代が亡くなるのもそうですけど、亡くなる前の準備として、やっぱり家と土地を何とかしたい、何とかしなきゃ、どうするのっていう、ここっていうのは大きな問題になったり、課題にぶつかっている人が多いんだなと。まあ多いというか、少なからず最近の私、西数周りの身の回りでも、まあ親戚の方から相談だったり、購入した不動産もそういった状況だったんですよね。亡くなってないんですよ。で、もちろん、亡くなってからどうしよう、何とかしてくださいっていうケースもあるんですけど、亡くなる前にどうしようっていうケースもあるんですよ。で、やっぱそう考えたらですよ。あ、まあ、ビジネスの話になるんですけど、あ、じゃあもう家と土地をそのままでいいんで、まるっと引き取りますよと。そのままでいいですよ。まるっと引き取りますですよというのは、強いなと思ったんですよね。まあ、いわゆる、アルバリンクさんという業者さんが、そういったやり方をしているんですけど、それは強いなと。もちろん、例えば、そういった遺品、まあ家の買い取りとかは、それはありますし、流行ってますよ。ということはありつつも、やっぱり、その二つとも、まあゴミ屋敷だったり、もう、残地物っていうのも山盛りなんですよね。どちらも今回のケース言えば。そうなると、金目のものをもちろん買い取って、欲しい、買い取ってくれというのもあるんですけど、いや、それよりも何よりも、もう、なんとかしてくれと。 金目のもの、いや、買い取ってもいいし、持ってってもいいんですけど、そうじゃなくて、家を丸ごとなんとかしてくれ、まるっとなんとかしてくれと。やっぱ そっちの状態、ニーズの方が強かったり、そこの方が助かるみたいな状態のことも多いなと。というのもあるから、やっぱり、その、丸ごといきますよと。そういった遺品だけとか、残地物だけというよりも、丸ごと家ごと土地ごといけますよという状態、人、業者さんっていうのは強いなっていうのは、まあ改めて感じましたね。そこを抑えているというのは。まあ、名前を出したのはアルバリンクさんですよ。やっぱ強いですよ、強い。で、それが1点と。で、その相談、親戚の方から相談を乗った時に、その親戚の方が、どうしようかと。つまり、まあ、相続放棄というのが取れるなら相続放棄という手段を取りたいんだけど、本当にそれで大丈夫なのかと。じゃあ、相続放棄しない場合、まあ、相続したり何とかしなきゃいけない場合、その方は何をやろうかとしていたのかというと、家と土地を解体して、更地にしてと。更地にして、まあ、なんとか売却しようというふうに考えていたんですよね。で、特にこれ今、まあ、不動産というか、ボロ戸建てやっている方なら、そういった発想は出ないと思うんですよ。なぜかというと、ゴミ屋敷、もし仮に相続して何とかしたいなら、そのゴミ屋敷を別にそのまま1円、まあ0円で売却すればいいやって考えるわけじゃないですか。まあお金になるならもちろんお金になる、なるならそれは望むところですし、まあおそらく最悪0円、まあ0円だったら誰か買い手がついたり、もらってくれる可能性はあるから、まあ、いけるかなって考えるわけじゃないですか。まあ、家と土地で、少なからず家と土地の状態で、ゴミ屋敷だとしても、まあ、その家と土地が少なからず利用していたと。過去に利用していた、みたいな、だったら、0円だったら、まあ、いけるかなって思うわけじゃないですか。いかがでしょうか。まあ、少なからず私に近づいたら考えるんですよ。まあ、0円だったらいけるんじゃないかなっていう。まあ、もちろん状態にもよるんですけど、どういうことはありつつも、その方、その方って教師をやられてるんですよ。で、年齢としては40代中盤ぐらいですよ。で、まあ、ご結婚もしていて、お子さんもいると。まあ、いわゆるそれぐらい一般的に しっかりとされているような方の、まあ、そういったゴミ屋敷というか不動産というか微妙な家を相続したときに考える手法で、最善の手法と考えたのが、更地にして土地として、まあ売却ということを考えたそうなんですよ。で、この場合、金額はまあいくらになるのとか、どうすればいいのかっていうみたいな、まあ相談も受けたんですよね。相談も受けた。まあ結論としては、まあ相続しなくて相続放棄をした方がいいんじゃないかっていう結論なんですけど、で、その方はおっしゃってたのが、家を解体するなら、まあ、最低でもおそらく200万ぐらいはかかると。まあ、解体して土地にすると。で、さらに解体して土地にしたところで、その土地が売れるかどうかもわからないと。仮に売れたとしても、金額としてはマイナスになるみたいな話だったんですよね。で、おっしゃることはその通りなんです。その通りというのは、解体さら地で、まあ、200万、もしかしたら今、人材費も高騰してるのに200万じゃ効かないかもしれないんですよね。で、さらに言えば解体さら地にしてもそれは売れるかどうかもわからないですし、いつ売れるかどうかもわからないですし、それが金額としても、その解体さら地以上の金額、じゃあ200万ですよ。200万以上の金額っていうのもわからない。わからないというか、まあ詳細な立地は聞いてないんですけど、おそらく売れないんですよね。で、まあ、少なからずボロ戸建て投資やっていたら、私に近づくとしては、いや、そんなの そのまま0円で売れやいいじゃん、誰かにあげりゃいいじゃんっていう風にな思考が、発想があるわけじゃないですか。ですけど、やっぱ一般的にはそこはないんだなと。まあ、ないというか、ない人もいる。つまりゴミ屋敷みたいなのとか、遺産盛り、遺産というか、そういった 残地物もりもりなものを、まあ、売りにも出せないですし、家も築年数50年とかだったら、もう解体さら地にして、まっさらにしなきゃいけないというような固定観念がある。まあ、ある人もいる。ということに気づいたんですよね。つまり、そう考える。まあ、またさっきの話ですけど、そう考えると、やっぱ、アルバリンクさんって強いですよね。いや、いいですよと。そのまままるっとうちが受け負いますよと。で、場合によっては、まあ、マイナスで引き取ってますからね。あ、いや、この家と土地だったら、100万円必要ですよと。100万円払ってくれればうちがまるっと引き受けますよだったら、そりゃ、さっきの私の親戚ですね。親戚からしてみたら、いや、じゃあ100万円出しますわと。え、やってくれるんですか、その解体とか、さら地とか、その土地を売るとか。解体で200万円、最低でも200万円かかると想定していたところ、え、100万円出せば全部やってくれるんですか、え、アルバリンクさんありがとうって、それなりますよ。なりますよ。まあまあいいんですけど、やっぱりまるっと引き受けますっていうのは強いなっていうのも改めて感じました。で、まあもう一つ考えたところとしては、まあまるっと引き受けますというのもそうなんですけど、まあ個人的には、やっぱ解体さら地？解体さら地という需要だったり、ここというのも大きいんだろうなと。まあ例えば、街の看板とかでも解体さら地って多いじゃないですか。やっぱりそこの需要があったり、解体さら地というのは、まあ、ビジネスとしてはまあ盛り上がるというか、特にその団塊世代がなくなりますとか、いわゆる団塊世代の方が家を建てまくった、家を買ってと。で、まあ、社会人というか、会社に勤めてと。で、ローンで30年、40年とかのローンで購入してと。で、その家が、まあ、ボロボロになってる状況ですと。じゃあ、まあ、解体しましょうかというか、解体しなきゃいけないというか、まあ、解体するというのも、選択肢の一つとして入ってくるんだなと。あ、という意味で、まあ、解体さら地というビジネスというのも、まあ、やはり、まあ、トレンドというか、盛り上がりというか、ポイントには、なるんだな。まあ、選択肢として入ってくるんだなと。という意味で、そのやっぱり根っこを抑えているという、そこのビジネス、まるっと受けも負いますせというのは、強いな。というふうに、考えたという、まあ、実体験をもとにですね。で、その、まあ、相談、まあ、私にしかのケースは、今回、その、相談、まあ、親戚の方から相談を受けたり、まあ、別の親戚からも以前に相談を受けたり、相談もあるんですよね。ただし、相談がお金になるかって言ったら、お金にはならないと言いますか、そこまでお金にはならない。それこそ、じゃあ、まあ、弁護士だったり、行政書士の方だったり、相談だけだったら無料相談受け負いますせみたいなのもあるんで、相談だまでならお金にならないですよね。常にお金になることを考える。今回、まあ、私にしかずのケースで言えば、いや、もう相続放棄でいいんじゃないですかっていう、話で終わりましたし、仮に家を何とかしたいというのであれば、まあ、じゃあ0円で売却するというか、その、まあ、コンサルというか手伝いしますよ、ぐらいの感じですもんね。まあ、ということでね、このあたり何か、アイデアがある人、実行力がある人、トレンドですよね、強いですよね。まあ、そういった意味では、確かに、まあ、ボロクラで投資というのは、そういった旨味を享受している、できているビジネスかもですね。まあ、ということでね。 雑談、雑談というか、どうでもいい話。そろそろ30分なんで終わります。参考にしてください。ということで、私西和は 60% で生きるかつ、時間リッチをモットーに、個人が楽しく稼いで自由に生きる事業やサポートをやっていっている、ソロプレナーエヴァンジェリストです。ということで、今日も良い一日を。まだ。ありがとうございます。